金宝殿がインターネットでお送りいたします。インターネットラジオ朗読の時間です。この番組は上野花子でお送りします。皆さんいかがお過ごしですか？5月になりました。新しい生活を始めた方も少し慣れてくる一方、緊張が緩んで体調を崩しやすい時期ですね。この春は気温差もとても大きい気がします。私もいろんな変化があって、まだまだペースがつかめてない中なんで、緊張感やら不安とも戦いつつの日々です。しょっちゅう出てしまう腰痛をなんとかしようと、3月の末から整骨院に通っているんですよ。そこで生まれて初めて整体という治療を受けました。首とか力抜いてくださいねってふんふんふんって振られたと思ったら、パキッとか鳴らされてどぎまぎしております。おかげさまでだいぶ治ったんです。まあついでに性格の歪んだも治らんかななんて思っておりますが、体も心も整えて自分のペースで進んでいけるといいですね。さて今回の朗読は三浦綾子百の遺言です。三浦綾子さんは戦争を体験し、生涯を病と共に生きたからこその生きることと平和へのメッセージを多くの作品に表されました。この本の著者小御堂和弘さんは、北海道旭川で長年牧師として働かれる中、晩年の三浦さんと親交を深く持たれました。三浦さんの死後、三浦綾子さんの言葉と聖書というテレフォンメッセージを約10年続けられ、まとめられたのがこの本です。三浦綾子さんの珠玉の言葉と背景にある聖書の言葉を合わせて味わっていただきたいと思います。今日はどんな言葉でしょうか。ここで朗読する前に一曲お送りしましょう。箱舟で素直な心のままで。
「何も飾らない」
小舟で素直な心のままでをお送りしました。では三浦綾子百の遺言の第17回目を朗読します。夕日も美しい。60歳代の日々が20歳代の日々よりも幸せが薄いとは思いません。朝日も美しいけれど、夕日もまた美しいのです。祈りの風景より。かねてからのビジョンであった三浦綾子文学カレンダーがついに全国で販売されるようになりました。2007年のカレンダーに掲載されている北海道美瑛の美しい写真は、美瑛の景色に魅せられて数年前に移住してこられた写真家阿部俊一さんのものです。中でも美瑛の丘に広がる見事な夕焼けを写した夕映えの丘の写真は、阿部さんの作品の中でも傑作と言えます。夕焼けで丘も空も黄金色と濃い赤色で染まり、見事というほかありません。その写真の上に三浦綾子さんの朝日も美しいけれど、夕日もまた美しいのですという言葉が印刷されています。まさに写真と言葉の絶妙な組み合わせです。ところで、年を取りますととかく昔は良かったと考えがちです。しかし天の神はそれぞれの年代に素晴らしい祝福を用意しておられます。98歳で現役医師の日野原茂明先生は、59歳の時、淀号ハイジャック事件に遭遇したことがきっかけで、その後の人生を神から与えられた尊い命と受け止めるようになり、実に驚異的な働きをされています。日野原先生の輝いた穏やかなお顔の写真を見ていますと、まさに夕日もまた美しいのですという言葉が心に染み込んできます。聖書の言葉。天は神の栄光を語り継げ、大空は御手の技を告げ知らせる。詩編19編1節。今日は夕日も美しいというテーマでした。本当に綺麗ですよね。私も仕事が夕方に終わるんですけど、だいたい夕日の綺麗な時間に帰り道なんです。オレンジ、ピンク、紫、何とも言えない色が混ざり合って、個人的には朝日よりも好きです。今日は人生を一日に例えての夕日でしたね。昨年、105歳という長寿を全うして亡くなられた日野原茂明先生も、この本が書かれた当時はご健在でした。現代は超高齢化社会と言われ、年を重ねた方と接する機会も多いですよね。でもやはり年を取るということはマイナスなイメージで捉えられていることが多いと思います。若い時はできていたことがいろいろできなくなる、病気を抱えることもある、なくしていくものに目が向きがちです。私なんかが生きてても何の役にも立たんと言われる話もよく聞きます。加齢とともに忘れっぽくなったり、気力が違ってきたりすることをとても悔しがって残念がっている気持ちも目にします。私自身は今は40代ですが、それでも40を過ぎると自分が変わってきているのを感じて悔しいことも多いです。病気を持っていることで 今までと同じようにできないことも多くて、そんな自分が情けなくて、昔は良かったという思考になることもあります。皆さん、失うことは残念ですし、悔しいですよね。でも、夕日もまた美しい。これも真実ですね。では、人生の夕日はどのように美しいのでしょうか。やはりそれは積み重ねてきた人生の織りなす姿そのものではないでしょうか。早く歩けるとか、頭もシャンシャンしているというような体の変化などは関係なく、佇まいそのものが美しいなと思います。年の若い者に安心を与えるし、目標を与えることができるのではないかなと思うのです。教会に行きますと、いろんな年代の方と関わりますが、年を重ねた方が教会に来て、いつもの席に座っているだけで、私は元気をもらえますし、安心します。世話をかけてばかりで、と思うかもしれませんが、世話をかける人がいなかったら、世話をすることを学ぶことも、その賜物が生かされることもありません。光も影も、白も黒も、お互いがなくては、お互いが生かされないのです。聖書を見てみましょう。こんな言葉があります。しかし、この通り、神は御心に従って、体の中にそれぞれの器官を備えてくださったのです。それどころか、体の中で比較的に弱いと見られる器官が、かえってなくてはならないものなのです。第一コリント12章18、22節。全部同じでなくて良いのですね。いろんな年代の時期に、その時でなければできないことがあるはずです。夕日が美しいように、今与えられているものを精一杯輝かせる生き方をしたいと思いませんか？心の中心に神様に愛されている平安をぜひお持ちください。輝いて生きる人生が開けてきます。何歳であろうと遅いことは全くありません。夕日を見るたびに、神様からの愛と励ましのメッセージを思い、人生もまた綺麗だなとにっこりできるといいですね。夕日もまた美しいのです。ここで最後の一曲をお送りしましょう。米田博さんで、私のすべてを愛したい。
他の誰かの笑い声が冷たく聞こえる日もある。この世に生を受けて備えられたこの道は、誰でもない、ただこの私が神様に与えられたんだ。誰かを羨むより自分を愛 この私の全てを疲れた時には立ち止まる勇気を持とう無理をしないで自分の歩みを刻んで行けばいいからこの広い空の下で一人一人が息をして限りのない神の御手の中果てしのない旅をする誰かを羨むより自分を愛したいこの世に生きる誰かを羨むより自分を愛したいあなたの愛で満たされたこの私の全てをあなたの愛
米田博さんで私のすべてを愛したいをお送りしました。皆さん今回はいかがでしたか。この放送は金宝殿近畿福音放送伝道協力会からお届けしています。金宝殿とは近畿一円の500を超えるキリスト教会のネットワークです。皆さんのお近くにも金宝殿の協力教会があります。お近くのキリスト教会の紹介をご希望の方は金宝殿公式ホームページをご覧くださるか金宝殿に直接お尋ねください。また何かご感想やご意見、ご質問などがありましたら、ご遠慮なくお尋ねください。お待ちしております。次回は6月にお届けする予定です。また、以前の番組も残しておりますので、ご自由に何度でもお聞きください。この放送は、朗読者の上野花子でお送りしました。それでは皆さん、次回をお楽しみに。お元気で。